みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラブデイリー。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニング中や家事、通勤通学中に聞いてもらえると嬉しいです。なんか噛みましたけども、はい。皆さんこんにちは。今日は1月9日の火曜日。今日は、久しぶりに、固形物断食ということでですね、昼休み、暇なんで、食べないんで、昼休みに収録してます。いやー、寒いです。今朝、マイナス6度やで。多分、今まで生きてきた中で、一番寒かったと思う。どうなんやろ？もっと寒いとこ行ったことあんのかな？そやけど、今までの人生思い返して、多分、今住んでるドイツが一番緯度的には、今まで住んだ国の中で一番高い、寒いとこやと思うんですよね。今まで住んだ国、マレーシア、それから、カタール、オランダ、で、ドイツ。うん。今、一番寒いな。はい。カタールはね、暑かったからね、夏50度超えてましたからね、55度とか。はい。日本人小学校の百葉箱っていうんですか、気温測るやつ。温度計割れてましたからね。暑すぎて。びっくりした。いやー、寒いとこは、どうでしょうね。一番寒かったのはもしかしたら、高校3年でクラブ引退して、ちょっとだけバイトしてた、雨村の、大阪のね、雨村の、マクドナルド。はい。あそこの冷凍室が一番寒かったんちゃうかな。多分。あれ以来の、はい。マイナス6度。ちょっと異次元なんですけどね。今朝起きてびっくりしましたね。まずオフトゥーン峠を越えるのが辛いっていう、朝4時に目覚ましになって、布団から出たくない。けど、寒いからおしっこ行きたいし、布団出んかったらトイレも行けないっていう、はい。そして目覚ましは容赦なく、なると。ということで起きましたけれども、寒かったですね。今日は休息日ということで、はい、走らんと決めてたんですけど、というのはなんか、多分土日に、久しぶりにこう、アップダウンやって、結構筋肉疲れてるとこに、昨日、朝走ったんですけど、昨日はフラットやったけど、ちょっと言ったように何？アルトラの、トーリンセブンが足に合ってなくて、そのせいでなんか妙にふくらはぎが、張りまして。で、あとは昨日、出勤前にちょっとジムで、久しぶりにヒートトレーニングですね。ヒートの、ちょっと筋トレっていうか、トレーニングを、10分間のやつやったんですけど、まあ、久しぶりにやるときついですね。特にバービーっていうのかな。腕立てして起き上がってジャンプするっていうのの繰り返すやつとか、マウンテンクライマーとかね、きついです。はい。で、それの疲れが溜まってるので、もう今日は、はい、走らんでいいやろうと。で、ゆっくりすりゃいいんですけど、プール行ってきました。で、プール行くときに外出たんですけどね。マイナス6度でも顔が凍りつくっていう。あ、ちなみにこれランニングブログなんですけど、今日はちょっとランニングの話ほとんどもしません。ただなんか雑談っぽい感じで今日は、行こうと思ってますけれども。なので、もしお忙しい方は、この辺でポチッと切ってもらったらええかと思います。でプールで3、10往復ですね。1500メートル1本。 まず泳ぎまして。で、プール行ったらね、まあまあ空いてたんですよ。6コースあって、まあ6コース埋まっててんけど、3コース目のとこのおっちゃんが、入れよ、つって、コースの半分使わせてくれたんですよね。なので、こう、おっちゃんが右、コースの右側を泳いで、僕は左側を泳ぐと。あまりこっちの人ってこう、なんですか、日本みたいにこう、一方通行でこう、ぐるぐるこう、右側通行で行って、ターンしてまた右側戻ってくるとか、そういうことしないんですよね。二人やったらもうコースを半分に割って、お前は右、俺は左みたいな感じで泳ぐんですけど、はい。で、1500メートル。まあ、途中でちょっと隣のコース空いたんで、僕は移動して、そのまま、ターンの時に潜って、隣のコース移動して、そのまま泳いだんですけども、1500メートル、はい、ぶっ続けで泳いで、いや、結構きつかったです。はい。まあ、でも、いい有酸素運動になるし、でも足は使わんから、足はね、ゆっくり休めるし。もともと水泳は2歳からやってて、小学校5年ぐらいまでかな、スイミング行ってて。で、なので水泳は得意なんですよ、昔から。4泳法一応全部泳げるし。で、大学でトライアスロンもやってたし、中3の時かな、サッカー部引退してからちょっとだけ、高校入るまで、暇やったんで、プール、また、行って泳いだりもしてたんですよね。はい。なので、まあ、泳ぐのは好きなんですよ。で、1500泳いだ後に、50メートル2、3本泳いで、で、ちょっと、歩く用のコース、っていうか、歩く用のプールが別にあるんで、そこで、10分ほど歩いて、で、帰ってきました。で、息子を送って、息子も多分生まれて初めての一番寒いマイナス6度にちょっとビビってましたけどね。めちゃくちゃもう校門まで、学校まで送って行ったんですけど、校門からもう教室まで走ってきましたからね、あいつ。振り返りもせず、なんて冷たいやつ。まあまあね、寒いからしゃあないですけど。で、息子送ってから、あ、久しぶりに車を洗車して、ガソリンスタンドね、洗車も、ほんまは、洗車のなんていうの、機械っていうか、とこ入れて、外で待ってなあかんすけど、もう寒いから、車乗って、エンジン切って、もう車の中で、ポッドキャスト、朝日新聞のポッドキャストを聞きながら、ワンワーンって外でね、車洗ってる音うるさかったですけど、洗車してる様子を見て、久しぶりに車綺麗になりましたね。年末以来、年末、いつやろ、最後洗った。12月の頭ぐらいかな。1ヶ月ぶりぐらい洗ったんですけど、まあ、やっぱり年明け、ちょっとスッキリしたいんでね、綺麗にしました。で、ジム行って、で、ジムでまた BC エクササイズ、で、股関節周りを中心に、トレーニング、エクササイズかなとか、倒立とかやって。で、その後、今日は12分間の、まあ、田畑式の、ヒートトレーニングをやって、ちょっと体を痛めつけました、ね。久しぶりにやるときついね。まあ、でもふくらはぎの怪我も治ったし、で、股関節も動くようになったんで、ちょっとこう、ここのとこサボってた、ヒートトレーニングを、この間ね、年末の、本編で、スマイルさんに、やってないですかって言われて、ああ、お前やった方がいいなと思って、またちょっとやりまし、出したんですけど、いつまで続くかね、わかんないですけど。まあ、明日も筋肉痛やろうなとは思います。さてさて。ああ、ドイツね、こんな寒いのに昨日から、なんか、農家のおじさんたちがストを始めまして、トラクター、農業用の、でかいでかいトラクターで、みんなトラクターが隊列組んで、ケルンの街中とか、なんかドイツ中を練り走ってるって言ってるのみたいです。はい。昨日僕も見たんですけど、昨日昼、なんか食べたいもの食べようと思って、ハンバーガー食いに行ったんですけど、ハンバーガー食ってたら、トラクターが列を組んで、で、パトカーが先導して、 ベーベーってあの音鳴らしたりですね、なんか音楽鳴らしたりして、でプラカードとかのトラクターにぶら下げてストやってました。はい。ああ、今年スト多いわ。また今週もドイツ鉄道 DB が、なんか、水木金やったかな、なんかストやるとかで。あいつら一体何回目やねんっていうね、ずっとストやってるんですけども。農家のおじさんたちは多分トラクター寒いと思うんでね。あんま無理せずに、怪我、まあ、風邪ひかんようにね、してほしいなと思います。さてさて。あ、そうですね。昨日はまあ、何ですか、仕事始めというか、出勤、初出勤やったんで、まあちょっと外食するかということで、自分の好きなもの食べようと思って、ハンバーガーをめっちゃでかいのを食ったんですけど、まあ、値段はね、日本円で考えるとちょっと恐ろしいことになるので、あんま言いませんけど、はい。美味しかったです。で、もう昨日が、だからなんていうかな、ケト会場の食べ納めで、まあ、年末年始ね、好きなもん食って幸せでした。パンも、ご飯も、麺も食ったね。久しぶりに。もう気にせず食べたんで、でもそんな言うほど体重は増えてないですけど、体脂肪もあんま上がってないですね。だ結局、ケト値はゼロのままですね、はい。で、今日はさっきも言ったんですけど、固形物断食で、今日からまたケトを意識してやっていこうと思います。ただ週末はまあ、家族と、食べるんで好きなもの食べますが、まあそれでも炭水化物は控えめに、やっていこうというとこです。はい。まあでも寒いとね、どうしてもなんか食べたくなるんですけどね。まあちょっと、今日は、飲み物だけで、プロテインと MCT オイル入れて、あとはブルーベリーとかですかね、入れたスムージーを飲むだけで過ごそうと思います。あとコーヒーですね、バターコーヒー。はい。どこですかね。ああ。ちょっと最近こう、勉強をしたいなと。思ってるんですが、なんでやろ、ランニングについてね、なんか勉強したいなと。ほんで、タケプーさんのポッドキャストで言うてはった、ウルトラランニングコーチの資格の勉強とか、小原さんもやってはったみたいですけど、トモさんとか、JR 田中さんも取られてる。あれ、面白いんかなと、ちょっと興味と。ただ500ドルですからね。ちょっと生半可な気持ちではできへんなというのはあるんですけど、もし、これ聞いてる人で、いや、俺もやったでっていう人いたら、ちょっと感想を聞かせていただけると、すごく嬉しいです。タケブさんも、ポッドキャストで言うてありましたけど、やっぱなんか、まとまってるもんを、ちゃんとしっかり整理されたもんを勉強したいなっていうのがあるんですよね。で、どうせ、ランニングずっと続けるから、続けんねやったら、まあ、500ドル高いけど、でも投資としては悪くないかなと。だって何ですか、前も、ヨウさんに、オンラインでプライベートコーチお願いしてましたけど、まあ、あれね、何ヶ月かやったらもう500ドルなんですぐ行っちゃうんで、それ考えると、まあ自分で勉強して、自分でこう、トレーニングメニューとかプログラム作れるようになるなら、なんな高いもんではないんかなと。はい。まあなんかコーチやりたいというわけではなくて、人様、というよりは自分をコーチするために勉強するのがええんかなとか思ってます。はい。まあ、なんか、そうですね。最近考えていることをつれづれなるままに喋ってみました。明日は走る予定ですけど、明日もマイナス6度か7度走れんのかな。まあ、あんまり寒いっていうかもう気分がね、あんま乗らないですけど、寒すぎて無理やったら、ちょっとジムで あったかいジムで、トレッドミルで、スピード練習でもしようかなと。とか、登りの練習しようかなと。いうとこです。はい。まあ、今、無理して、ね、くっそ寒い中走って、筋肉系の怪我したりさ、とか、病気、風邪ひいたりしたバカなんで、ちょっとその辺は、はい。体と相談しながらやっていこうと思います。質問、コメントある方は、概要欄の Google フォーム、もしくは、X で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけてポストしてください。今日もこんなグダグダの話を最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川あずま屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋をこっそりですね、親父らは多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。駒川は漢字で、馬辺に俳句の句って書いて、駒。で、川は、三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前は、あーに、すーに、てんてんであずまなんですが、あずま屋の場合は、あーに、つーに、てんてんであずま屋でございます。はい。ひらがなで、あずま屋と、つーに、てんてんであずま屋と、もう一度言います。駒川漢字。あずま屋、ひらがなで、つーに、てんてんのあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずま屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川あずま屋の三枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、三枚看板の二枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、まったけ昆布、しののめです。まあ、まったけ昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、まったけがですね、でかいんですよ。ごろりとしたまったけの、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、まったけ昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てでね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケトやってる僕としては、 タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたりサラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉とこのちりめん山椒ちょっとずつ冷ややっこにですね乗っけて、もしくは湯豆腐に入れて食べるっていうのもすごく美味しいのでやってみてください。もちろんね、もうご飯にのけて食べるのが間違いない、はい、ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい、まあそれ以外の食べ方もやっております。それからまあ、佃煮だけやのうとですね、ふりかけとかもうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか、はい、ご飯のお供、それからおにぎりなどなど、まあ、サラダに振りかけるなどなどいけると思いますんで、振りかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店、キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も、使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然違いますんで。昆布水にしてもよし、出しとるね、スープ、何、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもんの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのはちょっとなうーん、って思ってはる人は、どうでしょうか、蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。